文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今夜は赤坂 TBS ラジオのスタジオから朝の4時まで生放送ということで、平成カウントダウン、この30年で何が変わったかというテーマでね、スタジオにはなんかいつものメンツに加えて初登場の藤木由美さんも、いらしてますけれども、さっきあの挟み損ねた告知の話をしなきゃいけない、せっかく来ていただいたのに、はい、あの新刊の話をしておりませんでした、申し訳ないです。
ありがとうございます、2月に臆病な詩人街へ出るというエッセイ集をリットーミュージックさんから出させてもらっていて、
リットー社
から出させてもらっていて、実は倉本沙織さんが今週刊金曜日の方で書評書いてくれてるんですけども、はい、あの一応そのライフの放送に合わせてですね、編集の人に頼んで今あの、私は詩人じゃなかったら娼婦になっていたのかっていう、ちょっとネットでバズった、はい、バズったというか、まあ、拡散された回があったんですけど、そちらの方無料で読めるようになってるので、よかったら私のツイッターアカウントのトップの方に多分出てると思うので見てもらえたら嬉しいなっていうのと、
はい
はい、あと4月の7日に実はあの社会学者の岸正彦さんと対談イベントの予定がありまして、はい、4月の7日の土曜日の16時なので、もしよろしければあのそちらもツイッターに情報載せてますのでぜひご覧くださいっていう、めちゃめちゃ告知を挟んじゃいました。
藤木由美で調べたらいいんですか？
は
い、
あ、はい、
多分ひらがなで調べてもちゃんと漢字に変換してもらえる Google 時代、
そうですね、あの文章の文に月日の月で藤木と読ませてます。はい、
はい、というあの今日はね、多分唯一ここにいる中では平成生まれ、うん、ですけれども、まあ、別に平成生まれを代表する必要はないんですけれども、うん、まあ、初登場だからつってこう遠慮してると、僕らすぐ勝手にあの話の長いおじさんがずっとあの喋り出すんで、時々あの隣 の, あのポンコツ書評家の方を見てもらえる、見てもらえるとあの割り込んできてくれると思う。
この4年ぐらいライフはずっと聞いてたので、
雰囲
気は分かってます。ありが
とうございます。でその本題であるところの、そのあれだ、平成30年なんで、その平成カウントダウンっていうので、うん、その何が変わったかっていうメールいっぱいいただいてるんですけれども、結構ねあの塚越君も言ってた通り、割とそれ昭和から平成の変わり目をね、その経験している方がたくさん、うん、メールくださっていて、ね、ラジオネーム黄緑、52歳女性、杉並区ということで、昭和の終わり、私は紙に卒論を書いて卒業しましたが、その後の平成の時代、目の前にツールがどんどん現れました。 PC98 とフロッピーディスク、 Windows PC、 携帯、スマホ、タブレット、クラウドサービス、点点点。私は紙の手帳を10年くらい前にやめました。私に関してはペーパーレスになったのが平成です。そして漢字が書けなくなったなと思います。僕昭和の頃からワープロ使ってたんで、全く今でも授業しながら漢字書けないんですけど、まあ、別にそれは勉強不足が原因であってワープロのせいじゃないとは思うんですが、
板書しないね。
なのでもう字も汚いですし漢字も間違うので、板書最低限にしようと思って全部プリントしたものを配ってますね、
うんうん、
あのでプリントしたものをそのなんかこう受験じゃないですけども、カッコ埋めみたいな感じでカッコのキーワードだけ書いているスタイルにしてます、
ね、僕と同じだ。
これはね、あのしょうがないです。あのむしろね、板書っていうスタイルからこうなんとかしていきたい。まあ いや、ちょっと長くな
る。ちょっと聞きたいけど。
長くなるからね。それからですね、ラジオネームバブル世代のおばさん、女性、大阪在住、うん。私はバブル世代のおばさんリスナーです。バブル世代なので若い人からよく当時は楽しかったでしょうと言われます。苦笑してます。昭和の終わりに社会人になり、それから30年、正社員、派遣社員、専業主婦、パートのおばさんと社会人としての姿を変えながら30年間過ごしてまいりました。平成になってからの30年社会人として過ごしてきて、仕事面で世の中変わったなと思うのは効率意識というのかな。もちろん昭和時代にも改善活動してねと上司から言われたり、仕事の効率は意識されていましたが、なんとなくのんびりほんわかな牧歌的ムードはありました。しかし情報機器の進化と平成不況の進化とともに、だんだんと職場はスピードと効率を求めるシビアなムード、リストラも大々的に行われました。とにかくアルバイトであっても一人で多業務をこなすというのか、あれもこれもいろんなことをしなくてはいけません。正社員並みの仕事内容を求められるようになってきたと思います。今となっては懐かしい思い出ですが、昭和の頃学生時代にケーキ店で販売のアルバイトをしていました。でも必死で働いたのはクリスマスの時ぐらい。店内の雑務、ポップ作りや在庫管理なども大してなく、閉店時間までぼーっとできたのを覚えています。 それから20年以上経って久しぶりにパートで食品販売をしてみて、こんなことまでパートにさせるかとびっくりしました。心の中では時給だって安いのになぜこんなことまでと思うので余計に驚きが、でも今しか知らない人には当たり前のことなんでしょうねと、いうことで、結構この後もこの同じぐらいの長さの、うん、あのことを書いてくださっていて、まあ、全部読みたい気持ちは山々なんですけれども、このちょっと前半部分の話があの興味深かったので、うん、柳瀬さん、
はい、
どうよって感じですよね、この人ね、同い年ですね多分ね。
よくわからないです僕は、はい、つまり昭和の働き方って言われるものってのんびりしてたっていう、う
ん、あ、むちゃくちゃのんびりしてましたね。
そののんびりがもうよく分かってないんですが、うん、
多分ですね、いくつか理由はあるんですけど、やっぱりインターネットも携帯でもないから個人が何やってるのか実はよく分かんないんですよね、
う
ん、
あ、同じ会社にいても、
うん、そう、全然効率とかあのパラメータがないわけですよ。
よくあれですか、営業行くっつって日比谷公園で寝てるみたいな、
うん、で別に分かんないじゃないですか、うん、であとこれは今、これもまた今にしてなんだけど、景気が結局ずっと上向いてたわけですよ、
はい、
だから個人のおかげで収入が会社上がってるのかどうかなんて分かんなかったから、
なるほど、ね、
会社行ってればとりあえず給料出たんですよね。で、ね、今でも僕よく覚えてるのは、私の会社の上司の方々も含めてですね、僕ぐらいの今の年ですよ、50代のおじさんね、5時ぐらいになるとそわそわするんですよ、う
んうん、もう飲みたくてですか。
そわそわするんですよ。会社で飲んでる人もいるわけですよ。
飲みたくて震える。
飲みたくて震えてるわけですよ本当に。
マジだろそれは。
それで、まあ、スナックとかはね、自分のスナック持ってたりするんですよ、ほとんどノリとしては。
自分のスナックって行きつけ
なんだ。行きつけなんだけど、そこに行くとなぜか会社のアシスタントの女の子が半分自分の専属のお店のチーママみたいにしてるおっさんとか普通にいるわけですよ、どこの会社でも。
ああ恐ろしい時代だ。
まあ、こうも死もないわけですよね。で、だから例えばでもその会社の家族的な社員旅行なんかも含めてみると、うん、多分今に比べて言うと効率というのは圧倒的に悪かったように思うでしょ、うんうん、ところが、うん、売上がどんどん上がるから数字で見ちゃうと効率悪くないんですよ、
うん
うん、結局今って少ないシェアをみんなでパイ奪い合いしてるから、うん、ものすごく働いて、でも労働投下が多い割に売上も利益も上がってないじゃないですか、
うん、
だから結局これ誰かが言ってたけど、景気のパラメータで一番でかいのは人口が増大することで、うん、そうするとほっといてもマーケット広がるから、
うん、
結果として効率がいいとか悪いじゃなくて、数字で見るとそんな状態でも効率良くなっちゃうっていうのが、
うん、
これはだから僕の著者でも糸井重里さんと前話したのは、間違いなく平成時代よりも昭和の時代の若い頃の糸井さんがコピーライターとして大活躍されてた時より、今のほぼ日のトップでいる今の方がはるかにやっぱり仕事してるし忙しいっておっしゃってましたね。
あ、じゃあ斉藤さん、はい、斉藤さんちなみに生まれ年聞いていいですか。
あ、僕は昭和46年の
昭和固くなり昭和でいいですね。
いや、今の昭和ののんびりした働き方で思い出したのが釣りバカ日誌ってね、はい、映画、まあ、あれ漫画
ですね、元々ね、
それ映画化されて、うん、まあ、あれなんて本当にのんびりした話で、
うん、
サラリーマンのスーさんだっけ、
スーさんですね、
スーさんが社長で、うん、浜ちゃんがあれか、
うん、
浜ちゃんなんて釣りしかしてないんですよね、うん、それでもうずっと会社にいられるという、うん、あれ70年代後半ぐらいだから、
斉藤哲也氏が言った釣りバカ日誌と実は同じ構造に今でも続いてる漫画の知ってます？
何？
島耕作ですよ。島耕作と釣りバカ日誌って構造一緒なんですよ。何にもしない主人公が上司に気に入られて何にもしないまま出席してったり、ハッピーな物語って意味で言うと実は構造が全く一緒なんですよ、あれ。釣りバカと島耕作って当人は何もしてないんですよ。
そう考えると平成に流行ったただの人との違いが
全然違うんですよ。
確かに
田野さんは裏で結構ね、ブラックに仕事させられてるわけですよ。
アンダー直樹も相当やってました
ね。そうなんですよ。
うん、 まあ、仕事しないサラリーマンを今ドラマで描いて共感されるか微妙なラインなんですけどね。あ、なるほど。つまり昭和の時代の働き方みたいなものがそのスピード感としてのんびりしていたんだとすると、その平成に働いている我々はですね、まあ、一番あれかな、そういう意味では社会人経験っていう意味では斉藤さん早見さんなのかな、効率を求められてこうだんだんこう儲けろ儲けろというか、のんびりしてるとなんかケツに火がつくぞみたいな、そんな雰囲気で働いたっていう話に多分なると思うんですけど、
儲けろではないんだけど、うん、おそらく携帯もね、社会出た時働き始めた時って当たり前だったし、うん、メールなので、うん、電話時代ってあ外出先出てますって言ったら、じゃあまた後かけ直しますだったりね、原稿ちょっとまたじゃあ明日っていう風にもう受け取れる、物理的にタイミングがもうね、今日じゃなければ明日なんですよ。け
どもしくは取りに行くかですね、
うん、そう、電車で取りに、編集者といえばね、うん、けど今メールでどこでも送れるし、パソコンでどこでも原稿書けるし、電話ですぐ捕まって、たとえ電車乗ってたって、まあ、30分後に折り返しますっていうのが最低タームになっているっていう意味では、うん、まあ、そこの違いって普通にね、メディア環境的にあるよね。
思い出したんですけど、うん、携帯電話が普及し始めた頃だと思うんですけど、うんうん、あんなもん持ったらいつでも仕事に捕まるから嫌だっつって固くなに持とうとしないおじさんいたじゃないですか。
あ、俺5、6年持たなかった。絶対捕まるなと思って。で今でも正しかったと思われ
てる。あの時まだ持ってなければ忙しくなかった。
なんかそこですよね、多分それがその持たないっていうポリシーを貫けた時代があって、うん、今は逆にそのよく僕も例で出すんですけれども、うん、休日にメール送っても休日に失礼しますか、もう誰も書かないみたいな。
あ、でもね、それで言うとさっきあのみんなの行動が掌握できるようになって効率性が高まってるように見えるっていうのが、うんうん、表面的にはそうなんだけど、逆に言ってそのせいで生産効率落ちてる部分っていっぱいあって、うん、結局本業ができなくなるわけですよ、うん、みんな。例えばだからもう平成どころか昭和のかなり昔になるけど、うん、昭和の例えば1970年代の漫画家さんの多産ぶりって、うん、もう桁違いじゃないですか、うん、赤塚不二夫さんなんて同じ日に発売するマガジンと、うん、サンデーに天才バカボンとレッツラゴンやってたりとか、うん、で手塚治虫とか石森章太郎とかのクラスって1ヶ月に30本ぐらい
つ、うん、バケモンですよ、
ね、2日3日寝てないのは当たり前だった、うん、
いや多分ね5日間ぐらい寝てなくて、しかも交流日にそのまま明日と引き連れて飲みに行って、う
ん、結構みんな銀座で ね飲んでるんですよ、
ね、漫画家さんとか、ね、
でそこにタモリさんとかいるわけですよ、うん、若き日の、うん、で あれって結局余分なことしてないんですよね、うん、コンテンツを作ること以外は遊んでるんですよ、
ね、うんうん、だから打ち合わせとか会議とか多すぎるん
だ、うん、でそうすると実は、うん、みんなが情報を共有できるようになって効率化しようってっていう目的手段が増えすぎちゃって、うんうん、かえって本業の時間がなくなってるって部分は、うんうん、この30年で僕はすごく感じますね。
もう一個ちょっとそれに加えてちょっと裏面からで、今さっきちょっとスナックの話も出てたんですけども、ラジオネーム臆病な詩人さんの大ファン、
34歳でございます。
ありがとうございます。
この30年、とりわけここ数年で大きく変わったのは PC ポリティカリーコレクトレンスの進歩だと思います。ツイッターなど SNS で炎上するリスクが高まったことがこの傾向に拍車をかけているという点でも、平成以前の時代では起きえなかったことでしょう。テレビなどのメディアや職場などでもつい最近までセクシャルマイノリティや女性、人種などに対する差別的な言葉が溢れかえっていましたが、本当にここ数年で急速になしなものになってきたと思います。一方でまだまだとも思いますけどね。こういった状況を PC 疲れとかラウドマイノリティが騒いでいるだけで、サイレントマジョリティの感覚からすれば行き過ぎだとか本音では思っている人も少なくないかもしれませんが、マジョリティに圧殺されていたマイノリティの声が届くことになったのは、差別が横行する社会よりもずっとマシに決まっています。それに単に無理に PC に気をつけているというだけでなく、自然に変わってきているところもあると思います。私自身も昔だったら笑っていた差別的なギャグが最近は全然面白いと思えなくて、あ、なんか感覚が変わったんだなと実感します。そういう意味では私は、やはり、この30年で社会は少しずつ進歩したと言いたいですという、これね、なんか何点かやっぱこう思うところがあって、例えばまあ、例えば芸人さんのそのギャグがね炎上するなんて、今年も何件か差別的だっていうので炎上しましたけれども、とかホモだ ホモとかね、うん、ありましたけれども、あのいやかつても面白かったのかどうかよくわからないんですが、あのやっぱりその効率っていう言葉の意味がそのやっぱ大きく変わった感じするんですね、うん、あの去年から今年にかけて漫画家のアシスタントさんからの、はいはいはい、あの、まあ、給料未払いだとか残業代未払いだとかっていう話が相次いだり、あるいは自分がアシスタント時代に、こんな働き方したみたいなね漫画が出版されたりとか、そういうことがありましたけれども、やっぱりその編集者さんをその今業務時間外にスナックに呼びつけたりだとか、あるいはその職場の若い女の子にホステスマガのことをさせたりとか、あるいはアシスタントさんと一緒にもう本当何日も徹夜するだとか、そのアシスタントも実はあの自分で連載持ってる漫画家だったとか、まあ、いろんなことがその言われるようになってきて、まあ、当時と状況その別に違うから、あの当時のことを今振り返ってどうこういうことはできないんだけれども、やっぱり当時効率って言ってたものっていうのが何かパラメーターを振り切った先に、その振り切ったものの、まあ、いわばそのサポートというか尻拭いというかね、うん、っていう構造がやっぱあったんだろうなって気するんです、うんうん、でそれができない、あるいはやっちゃいけないってなった時の新しい効率みたいなのも多分今あの議論に上がっている働き方改革とかの中で、うんうん、本当はあのやるべきところなんだろうなっていう気はするんですよね、うん、
結局だから昔はいいか悪いかじゃなくてプロセス見えないから結果オーライなんですよ、うん、だから結果良ければ全て良しなので、うん、まあ、その時例えば極端に言うとハラスメントを受けてた人も含めて自分が乗っかってた結果がいいと、まあ、結局売上も上がったし給料も上がったしいいやって済ませてた部分があるけど、うん、意図が悪いじゃなくて明らかに変わったのはプロセスが全部今可視化されるようになりましたよね、ね、そしたら結果オーライだけじゃなくてプロセスもオーライじゃないとダメになったっていうのが多分一番変わったところで、プロセスを丁寧にやっぱりチェックしていくと全体の効率が下がる部分は否めないですよね、あの全部じゃないけど、
プロセスでそのコンプライアンスに違反するようなことをやっていたらその結果売上が上がったり売れたりしてもダメなんだっていう、
そうで、そこでコストかかる部分が全部じゃないけど多々出てくるっていう部分はあるわけですよ。
ここをその塚越君にちょっと聞きたいんだけども、はいはい、そのプロセスを可視化してコンプライアンスきちんと取りましょうっていう傾向がある一方で、まあ、IT の世界っていうのはやっぱり根強くそんなことをしてたら変化に乗り遅れるっていう、うん、まあ、ノリは強くて、
ね、
まあ、シリコンバレーなんかを中心にやっぱり最近になってそのセクハラ問題とかがすごく取り沙汰されているけれども、やっぱりその変化の早いところにどんどん追いついていくためには多少そういう、まあ、危ない橋を渡ってでも、あるいはコンプラとかあのプロセスとかをすっ飛ばしてでもやるべきなんだって声は強いし、うん、日本でも例えば自動運転このままじゃ世界に追い抜かれる、日本でも事故とか言ってないで規制緩和すべきだ、まあ、こういう声もあるわけですよね。
そうですね、あの事故に関するどういう、法体系を作るかなんて今まとめたりしてますけど、うん、なんか今までの話を聞いててやっぱりその合理化を追求することと創造性を確保するっていうことのバランスが平成になって変わってきたんだなっていうのをなんか聞いてて思ったんですね。で、昭和っていうのはその、まあ、あの大別すればどっちか言えば今と違ってまだあの物をいっぱい作るっていう、大量に物を作るっていうのが昭和前期中期ぐらいまでは重要だったと思うんで、そういう意味では創造性とは違ったかもしれない。ただやっぱり昭和も終わりのぐらいになってきて、やっぱりその物が溢れるようになっているので、物じゃなくて物以外の付加価値が我々にとって必要になってくる。だから消費者はどんどんわがままになるわけじゃないですか。なのでその創造性ですよね、クリエイティビティとか言われる、その IT 業界で言われるものが何にせよ必要になってくると。で、これさっきあの柳瀬さんおっしゃったように携帯とかでそれこそ今 GPS でどこにいるとかっていうの社員だったら分かっちゃうような携帯持ってると、その部分が確保できない。で、確保できないからどういうふうにその創造性と合理性をバランスを取ろうかってなってくると、一つは今問題になっているポリティカルに問題があるところを全部そのなしなことにして、苦しんでる人がいるけど見ないことにして、やっちゃうっていう方向が一つあるのと、僕もう一個やっぱり変わってきたなっていうのは自己投資が増えてきたと、ライフハックが増えてきたと思うんですよ、
う
ん、つまり創造的な領域を自分で作んなきゃいけない。だけれどもそのどんどん可視化されていって、そのいろんな会議も増えていくとかっていう中では、最後は自分のだから体を鍛える、マッチョブームもそうだし、ライフハック、マインドフルネスもそうだし、自分の心や体を物として捉えて、
そうそうそう、
まさに24時間働ける体 駄じゃないけど、逆に8時間寝ればもっと効率ができるとかっていうふうに、その自分自身の体が資本であると、だからこういうのまあ人的資本とか言いますけれども、こっちの方向で頑張んなきゃならないっていうのも一方で平成的なものの象徴なんじゃないかなっていう
ふうに思います。これ、はい、柳瀬さんにその、まあ、働き方パートのなんかこうちょっと今版でお伺いしたいんですけども、はい、今その自己投資って言いましたけど、会社の方も働き方改革の中で一環で健康経営なんていう言葉があって、はい、昔はそれこそ体壊すまで働かないで、そんな根性なしでどうすんだって話だったのが、はい、むしろ会社がどんどん健康になってください、うん、健康に気を使ってくださいって話になっている、うんうん、
日本のこれって明らかに後手に回った議論で、アメリカで言われてる例えば働き方改革的な話ってもっとシビアな話で、それ何かっていうと社会の問題で、アメリカって結局医療費を抑えないといけないって言った時に、一番早道何かっていうのは、これは医療関係者から社会学者みんなの共通した意見は明確で、そもそも病気にならないようにするのが一番社会的コストが下がる、ザッツオールなんですよね。
サプリ取れみたいな。
ですよね。だから要するに病院に行かないようにするのが一番だから、その方が社会的効率上がりますよってことで健康管理をするだとか、例えばだから、まあ、日本でも今問題になってるけど、予防系のワクチンをちゃんと打つだとか、はい、そっちの方がコストがはるかに下がるよと、でそれでたまに要はアレルギーの人も出るけど、社会全体のコストとしてははるかにそちらの方が低いから、コンセンサスとしてはとにかくプリベンション予防型の医療社会にしましょうと、それはもう社会も企業も一緒ですよっていうのがアメリカであって、日本はアメリカで行われている企業や社会の健康ブームみたいなものの一部を取ってきてるから、ベースにあるシビアな医療費をちゃんと抑えないと社会吹っ飛ぶぜと、でそもそもアメリカは国民皆保険じゃないから、みんな払い切れなくて医療負担で死ぬぜっていうのがベースにあって、日本は国民皆保険なので、ここのシビアさがなかったっていうのがむしろでかいわけですよ。
だから国民の健康っていうのが本当に福祉って意味ではなくて、単純に合理化ですよね、うん、経済的な合理化っていう中で、それぞれみんな頑張って体操しましょうとか、うん、予防接種受けましょうとか、
そうするとその会社としても社会保険料の支払いの抑制にもつながるしみたいな、うん、まあ、要するに社会の全体というよりはっていうことですね、
うん、ではい、で多分ね、そこでこのパートで一つ忘れちゃならないのは、平成に入って一番の日本の違いは、圧倒的にやっぱり女性の社会変進出というのが、1985年の男女雇用機会均等法が施行されたけど、実際にワークし始めるのって94年 の、 平成不況の、要は就職不況の時なんですよ。あの時に使えるのを男女じゃなくて実力主義にやろうって企業が初めてそれで取ったら、実は男女に沿わないから半々になるよねって始めたのは間違いなく94年なんですよ。で、あそこの時から先進的な企業は男女の比率がほとんど変わらなくなってくる。
そうですね。
うん。で、それがの後の20年後ぐらいの経営に大きく変わっていく一方で、変わらないのでいくと経団連なんかの写真見ると、今のもっさいおっさんたちがずらーっと並んでて、あ、これは日本の企業ダメだなっていうのが見える差なんだけど、女性が入ってくることで一番でかいのは、女性の方が健康の問題を、これはだから育児出産問題だったり生理の問題だったり物理的に考えないといけないシチュエーションが多いから、女性が社会進出して同じように働くときっていうのは、健康の話っていうのを経営や社会のシステムにインボルブしないといけない、うん、で日本結局まだそれができてないから、少子化の問題なんかも結局そこに全部引っかかってくる話ですよね。
というようなそのことを考えると、その平成の30年間で、まあ、変わったものって言ったときに、まあ、もちろん働き方も会社のシステムも仕組みもスピード感も変わってきた、まあ、一方で根本のところで変わらなきゃいけないその要因を理解したり、まあ、そこに向けて変わろうとしているのかというと、そんなこともなくて、なんとなくこう世の中の流れに流されるまま、女性社員も増えたしとか、社会保険料の支払いもちょっと圧縮したいしとか、まあ、そういうちょっと場当たり的なところで変わってきた部分もあるのかもしれないと、まあ、そんな感じなんでしょうか。まあ、働き方だけが今日テーマではないので、いろんなテーマに拡散していくとは思うんですけれども、あとでまたもう一回ちょっとこの話蒸し返すかもしれないですけれども、一旦ここで、ふずきさんの方から曲を、紹介してもらって、パートを一回区切ろうかなと思ってるんですけれども、
はい、 そうですね、なんか私アマゾンプライムの会員でアマゾンミュージックで古い曲とかなんか聞かない。
ちなみに古い曲というのは何年ぐらいの曲かな。
古いの定義でもなんかこう横断的に聞いているというか、松田聖子聞いてみようかなみたいな。
何年からが古いの逆に。
詰めるな。
でも今からかける曲は多分2013年頃の曲なんですけど、豆腐ビーツの、
はいはいはい、
教えて検索フィートの子、うん、新生かまってちゃんを流したくって、うん、でなんかこれ Amazon プライムで聞いた時になんかもう一種のノスタルジーを感じたというか、
これリアルタイムでは聞いてたんですよ。
リアルタイムでは聞いてなくって、あ、豆腐ビーツは聞いてたんですけどこの曲は知らなかったんですけど、私が小学校6年ぐらいが2002年だったんですけど、2002、3年頃でなんかネット検索は無敵だし、なんかこうネットが正しい答えをくれるってまだ信じられた頃だったというか、なのでなんかその検索することでネットに教わってるっていう感覚がこの頃はあったな、あの頃はあったなっていうのがあって、なので教えて検索っていう歌詞が繰り返されるんですけど、なんかその今もう教わってるって感覚すらなくなってるし、むしろもう検索とかだるいからタグ付けしてほしいみたいな、なんかぐらいまで行ってしまってて、なんかあ、このネットの無敵感ってなんか今はもうないし、なんか情報を精査しましょうっていうか、そもそもなんかそれって見たくない情報を遮断することとかも、うんうんうん、結局はネットリテラシーみたいになってしまってるし、なんか私が教科書で学んだネットリテラシーって結局何だったんだろうみたいなことを思い出して、うんうんうん、なのでちょっとこの曲をかけたいなと思いました、
うん、じゃあ曲紹介の方お願いします、
はいはい、豆腐ビーツで教えて検索フィートの子